今日読んでいただきました聖書の箇所、ここはですね、先週の続きでありますけれども、先週は、アブラハムが神様から約束をいただいていたのに、神様からあなたは、あなたの子孫はこのようになると、天の星のようになると言われていました。でも、なかなか子供が与えられない。その中で、10年間経って、なんとかもう子供を与えられないかということで、サライがですね、妻のサライが自分の女奴隷であったハガルを夫のアブラハムに与えて子を設けるということをした。でもそれは神様の考えていらっしゃった方法ではなかったんだ。世の中では当たり前のように行われた方法だったかもしれないけれども、神様が準備していた、神様がお考えになっていた方法ではなかった。本当に神様から聞いて、神様の前に出て行って、神様から答えをもらって歩んでいくべき、この彼らが、神様の導きを求めないで、世の中の方法に頼ってしまった。それが、彼らの祝福を枯らしてしまうことになってしまったんだ。そのことを、先週学んだわけでありますけれども、今日はですね、このハガルの方に目を留めたいのであります。ハガルは、エジプトので生まれた女性でありましたけれども、このおそらくですね、このアブラハムがエジプトに行って、このパロから得たこの奴隷の中にいたんであろうというふうに思われます。エジプトに行った時にですね、サライがあんまり美しいので、もしかしたら私は殺されるかもしれない、私の妹だということにしてくれ、妻だと言わないでくれ、妹だということにしておいてくれ、そうサライにお願いするんですね。それで、サライはですね、妹ですということで入るわけでありますけれども、それを気に入ったこのサライを気に入った王様がですね、これ褒美をこのたくさん与えてですね、このサライを自分のこの高級にですね、自分のこの お嫁さんの一人として迎えようとするわけですね。その多分贈り物の中にハガルもいたんだろう、そのように思われますけれども、彼女は奴隷として歩みました。そしてある日、この女主人であったサライにですね、あなたは私の夫にところに行って、私のために子供を産んでよというふうに頼まれるわけであります。ご主人様の言うことですから、彼女はそのようにするわけでありますけれども、その自分が赤ちゃんができたことを知るとですね、ハガルはまあちょっといい気になってしまった部分もあるかもしれませんけれども、その当時の社会の中では多分許されなかったことでありましょう。この女主人を見されてしまった、その時に本当に女主人のサライにですね、ひどい目にあって、彼女は泣く泣くこの出ていくわけでありますね。彼女はある意味いろんな立場で見るとですね、いや、今日の礼拝前の政治学クラスの中でも、このハガルが、ちょっといい気になっちゃったのが、見されてしまったのがまずかったんでしょう。サライも辛かったと思います。そういうことも話もあったんであります。本当にハガルの問題もあったと思いますけれども、でもですね、まあ、考えてみたら、ハガルが一番理不尽なことを強いられていると思います。サライも、アブラムも、自分で自由にできることがたくさんありました。でもハガルには自由にできることは限られていました。そんな中で、本当になんで私はこんなことを強いられなければいけないんだろうか、そういう理不尽なことがあったでありましょう。そしてこの最後は女主人にいじめられて、いびられて、いじめられて、もう逃げなければならない、そんな中にあったのであります。理不尽なことの中でそこから逃げる時もあるでありましょうし、声を上げる時もあるでありましょう。そんなのはおかしいと、私たちの時代、私たちはそういうことができるでありましょう。でもハガルはそれができない中で、彼女は本当に逃げるしかなかった。私たちはある程度は文句を言ったり、ある程度は自由を求めてこのものを言えるかもしれない。でもそういう時ばかりじゃないですよね。 理不尽なことを強いられて、やっぱり物が言えない。やっぱり従うしかない。そういう場面もあるでありましょう。そんな中で、私たちはどのように歩むのか。理不尽な出来事の中で、私たちはどのように立っていくことができるのか。今日はこの聖書の箇所から学んでいきたいと思いますし、今日はこの聖書の箇所から始めて、新約聖書で、この旧約聖書はこういうふうに書いてるんだけれども、新約聖書はどういうことを書いてるのかな。新約聖書も、実はですね、苦しみにあったり理不尽なことを強いられた時にどうするか。そのことをはっきりと書いてあるところがあるので、そこを開きたいと思うのでありますけれども、その第一が、二つのポイントで今日はお話をしたいと思うんでありますが、第一が、主がおられるから、主がいらっしゃるから、主が私たちに目を留めていらっしゃるから、主が共にいてくださるから、私たちは苦しみの中で、またある時は理不尽な人の中で、固く立っていくことができるんだ。そして、二番目は新約聖書の方に参りまして、イエス様を知ることができるから。理不尽な出来事の中で、苦難の中で私たちはイエス様ご自身の十字架の歩みをたどることができるんだ。だから私たちは固く立っていくことができるんだということをお話したいと思っているのであります。まず第一に、主が共にいてくださるから。この、アロノに逃げたハガルに神様は目を留めていらっしゃいました。この16章から17章になるまで、この16章から10、これ16章と17章の間には13年間あるわけでありますが、ね、16章の最後を見ると、アブラハムは86歳であった。17章の最初を見たアブラムの99歳と書いてありますから、この13年間何も書いてない。で、この16章の最初の方は、まあ、生まれる前でしょうから、1年前と考えると85歳。だからこの14年間の中で、神様が語っていらっしゃる、神様が、この、語っていらっしゃるのは、このハガルに語っていらっしゃる、そこしか書いて出てこないんですよね。神様は、ハガルに対して声をかけられた。ハガルに目を留めて、ハガルに声をかけられたのであります。この奴隷であったハガルにとって、その人格は認めてられませんでした。持ち物でした。女主人であったサライの好きにしていい持ち物でありました。社会という、その時の社会というのはそういうものでした。その中で、神様は彼女を、サライを、サライの使い目ハガルを、あなたはどこから来たのですか、またどこへ行くのですか、声をかけて名前を呼んでいらっしゃるのであります。ここまでのところ、1章の16章の1節から7節6節までのところでハガルに話しかけてる人は誰もいません。もちろん話はあったでしょうけれども、でもですね、ここに書いてないです。ハガル、サライとアブラハムの間の話は出てきますけど、サライの言葉は何回も出てきますけれども、ハガルの言葉は出てこないし、ハガルがこういうふうに言われたってのも出てきません。ハガルは完全に女主人、サライの持ち物であり、人格を否定された存在でありました。そのハガルに神様は出会われて、そして、サライの使い目、ハガルよと名前を呼んでくださったのであります。そしてあなたの女主人のもとに帰りなさい、帰って身を任せなさい、あなたが身を低くして女主人に仕えるんですよというふうに、生き方さえもあなたが自発的にそうするんですよ、あなたが使えるんですよということを彼女に教えるわけであります。それだけではなくて、このように言いました。あなたの子孫を増すよ、数えきれないほどにするよ、アブラムに与えた祝福と同じ約束と同じ約束をこの 石間、このハガルにも与えるわけであります。そしてあなたの子供はイシュマエルですよ。このイシュマエルというのは神様は聞いていてくださるという意味です。神様が聞いてくださるという名前をつけなさい。それはとにもなさず、私はあなたの話を聞いてるからね、私はあなたの叫びを聞いてるからね、私はいつもいつもこの昔聞いてくださった、あの時聞いてくださったんじゃなくて、本当にイシマエルが生きて、その名前、イシマエルよ、イシマエルよ、イシマエルよと名前を呼んでいる間、いつもいつもいつもいつもイシマエルと、私はあなたの話を聞いているんだよということを何度も何度も何度も思い出せるように、その名前を与えてくださった。皆さん不思議ですよね。ここ人の名前つけるときに、この子供の名前つけるときに、お母さん、この時代ですよ、奴隷であったハガルがね、言った名前が本当にその子の名前になるなんて想像つかないですよ皆さん。私もこの時、今回初めて気がついたんですけど、アブラハムにイシュマエルって名前つけなさいって神様言ったんじゃないんです。女奴隷であったハガルにイシュマエルって名前にしなさいよって言われて、その名前が本当にイシュマエルの名前になる。おそらくハガルはですね、アブラハムにご主人様っていうふうに話をする権利が与えられたんでしょう。そして神様はこうおっしゃったんですよ。神様はね、私の声を聞いてくださるって意味でイシュマエルって名前をつけなさいっておっしゃったんですよって。そしてアブラハムもその話を聞いて、本当に神様の前の恐れを感じながら、その子の名前をイシュマエルと名付けたんだろうなと思うのでありますけれども、皆さん本当にあのものとしか、奴隷なんかものとしか思われてなかった、そんな時代であります。そんな時代の中で、そして女奴隷であって本当に軽んじられていた、そのハガルに、私はいつもいつもあなたの声を聞いてるからね、私はいつもいつもあなたの叫びを聞いてるからね、そういう名前をつけなさいというふうに言われて、その通りになったのであります。そしてそれはとりもなわさず、私がいつもあなたと一緒にいるから。この十三節の言葉で、そこでハガルは自分に語られた主の名を呼んで、あなたのはエルロイですと言った。このエルロイ、彼女がここでも私の見ておられる方の後ろを拝めたのかと言ったことによると書いてありますが、このエルロイというのは、私のことを見ていてくださる方ということですよ。私がのことを見ていてくださる方、これはこの方はずっと私のことを見ていたんだな、私の苦しみ、私の悩み、私の問題、私の痛み、この方はずっとずっとずっと私が気がつく前からずっと知っていてくださったんだなと。このアウトラインの中に実感信仰と御言葉信仰という言葉が書いてありますけれども、本当に皆さんこれ大切なことですから、もう一度もう何回も分かってる分かってるって方もいらっしゃるから、もう一度確認したいと思うんでありますが、私たちは時々実感の頼りにして生きています。ああ神様がこの礼拝を祝福してくださってるな、実感、ああ神様ここにいてくださるな、実感、その実感を頼りに信仰を守っていらっしゃる、そういう時があるかもしれない。なんか今日のはダメだったな、神様いないんじゃないか、あの時は神様いると思ったんだけど今は神様いないように感じる。私たちはしばしば実感を頼りにして信仰を図ったりします。でもそれは聖書のメッセージではありません。聖書のメッセージは、私たちがどう感じるか、私たちが、ああ神様いてくださるなと感じようが、 いやーなんか乾いてるなーって感じようが、関わりなく神様はいつもいつもあなたと共にいてくださる。私は決してあなたを離れてあなたを捨てないとヘブル人の手紙の最後にありますけれども、13章ですか、最後にありますけれども、私は決してあなたを離れずあなたを捨てない。これは神様の約束です。イエス様の約束です。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。これは復活のイエス様の弟子たちに対する約束です。私はあなた方を離れて孤児とはしないとおっしゃった。それはイエス様の十字架にかかる前、弟子たちに約束された約束であります。その約束は私たちに対する約束です。その約束を信頼することが私たちの信仰であります。私がどう感じようと、私が孤独を感じようと、私が寂しく感じようと、私たちがなんか砂を噛んでるように思って、神様って叫んでも届かないように思えても、現実に祈ったことがその通りになっていくとは限らない、そんな状況の中でも、私はあなたと決して離れずあなたを捨てない、私はあなたを捨てて孤児とはしない、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、その御言葉を信頼すること、神様の言葉を、約束を信頼することが大切なのであります。私の言葉は決して滅びることがないとおっしゃったイエス様。私の実感よりもずっと確かな 方が約束してくださっているのであります。聖書の中にはたくさんそういう例が出てきます。このところもそうですね。ハガルの言葉もそうであります。ハガルもう一回そういうことを経験します。もうダメだという時に、ああ、神様のために見てたんですね。私のことを本当に覚えててくださったので、もう一回そのことを経験します。このアブラハムの孫であったヤコブは、家を逃げて、お兄さんの怒りを買って家を逃げていくときに、最初泊まった夜、最初砂漠の中で一人で石を枕にして寝た夜、夢を見て、そう、神様の夢を見て、神様から語りかけられて、こう言いました。ここに神様がいらっしゃったのに、私は今まで気がつかなかった。神様いらっしゃったのに、私が気がつかないなんて。なんてことだって、私が知らなかったけど神様はいてくださったんだなって、私は孤独で、私は寂しくて、私は一人ぼっちで、なんかもう不安でしょうがなかったけど、ここにも神様いらっしゃったんだなって、あのトマスがイエス様が復活した時に仲間の言葉を信じられませんでした。仲間がイエス様に会ったんだよって、そういうふうに言ったのに信じられませんでした。イエス様復活したんだよ、バカ言えって、そんな復活なんてあるわけないだろ、そんなね、イエス様読み書いてるの指入れてみなきゃ信じないよ、その手の釘の後に私は指を入れないと信じないよ、私はその脇腹に手を差し伸べないと私は信じないよ、そう言い切りました。一週間後、あのトマスがいるところにイエス様が現れて言いました。本当に私だよ。トマス、指入れてごらんよ。トマス、脇腹に手入れてごらんよ。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。あなたは見たから信じるのか？見ないで信じるものが幸いだってイエス様おっしゃった。その時に、トマスは、我が主よ、我が神よって告白してるじゃないですか。我が主よ、我が神よってひれ伏してますよね。なんでそんなことを言ったんでしょう。おー、イエス様、ちょっと入れていいですか、本当ですか、確認させてください。言わなかったですよね。我が主よ、我が神よって。恐れた。どうして恐れた。いろんなことがあるでしょ。いろんな理由があると思いますけれども、でも私はこう思う。あのイエス様は一週間前、私が気がつかなかった。いるなら見せてみろよ。いるなら私は指入れさせてくれよ。そうしたら信じるよ。そんなことを大声でわめいていたあの時も、 イエス様は私の話聞いてたんだなって、私のそういう訴え、そんな信じられないよっていうその見栄を切るような言葉をイエス様はずっと聞いてたんだな、あそこにもイエス様いたんだなって恐れを感じたと思うんであります。皆さん、聖書の中にはそういう例がたくさんたくさんあります。気がつかないけど、ああ確かにイエス様はいてくださったんだな。私たちに神様が与えてくださっている約束を信じることです。主は神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益としてくださることを私たちは知っている約束であります。万事は益となるという約束であります。それを信頼することです。本当に万事が益となっているとは絶対思えないって私たちは思う場面もあるかもしれない、わからないって場面もあるかもしれない、でもわからなくていい、この約束を信頼して、自分の実感ではなく、約束を信頼して信じていくことであります。主王がおられるから、私たちの痛みをご存知だから、私たちの叫びをご存知だから、私たちを見ていらっしゃるから、気がつかない時にも、私たちを知っていて、私たちに声をかけ、私たちの 人格を肯定して、ある時には社会は私たちのことを単なる歯車のように見るかもしれない。私たちは本当に人として見てもらえないんじゃないかって、そういう経験をするかもしれない。本当にひどい目に遭うことがあるかもしれない。理不尽なことを経験するかもしれない。裁判になるようなことを言われるかもしれない。そんなこと言ったら裁判沙汰だって言われるかもしれない。でも、そんな中でも私たちを私たちとして受け入れて、私たちと共にいて、共に歩んでくださり、私は決してあなたを捨てないよと言ってくださる方を信頼していこうじゃありませんか。このハガルはもう一度サライのところに帰っていきました。あなたは身を低くしてサライのもとに帰りなさい。そのように言われました。ハガルはそれを受け入れることができたんです。ハガルはそのまた無になって思うんです。神様そこまで言わなくてもって思うんで、逃げさせてあげてもいいじゃないって思うんです。でも神様はハガルにもう一回帰りなさいよって言った。神様がいらっしゃるから帰っていけた。皆さんを主が支えてくださるように、本当に今理不尽な後の中に不自由を感じていらっしゃる方、なんで私はそんなと言われなきゃいけないんだろうって、本当に苦しんでいらっしゃる方、主はあなたと共にいらっしゃる。主はあなたを支えることもできる方であります。主はあなたがあのサライを、ごめんなさい、あのハガルをサライのもとで守られた、サライのもとに返して守られた神様は、あなたの本当に支え守って、そこで理不尽なことを言われても守り続けて、あなたが傷つかないように守り続けてくださる方であることを信じられますか。信じて歩んでいこうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。イエス様を知ることができるから、イエス様の十字架を知ることができるからです。ペテロ第一の手紙、これは新約聖書ではっきりと、これは特にハガルと同じような当時のこのイエス様の時代も奴隷がいたんですね。その奴隷のような歩みをしていた人々に対する言葉であります。ペテロ 第1の手紙の2章の18節からであります。これ訳によってははっきりと奴隷と訳されていますが、口語訳ではしもべになってますね。お読みいたします。教会その月の聖書では後ろの方の368ページです。ペテロ第一の手紙の2章の18節から25節ですね。しもべたる者よ、 心からの恐れを持って主人に仕えなさい。善良で寛容な主人だけにではなく、気難しい主人にもそうしなさい。もし誰かが不当な苦しみを受けても、神は仰いでその苦痛を耐え忍ぶなら、それは読み捨てられることである。悪いことをして打ち叩かれ、それを忍んだとしても何の手柄になるか。しかし、善を行って苦しみを受け、しかもそれを耐え忍んでいるとすれば、これこそ神に読み捨てられることである。あなた方は実にそうするようにと召されたのである。キリストもあなた方のために苦しみを受け、身足の後を踏み従うようにと模範を残されたのである。キリストは罪を犯さず、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても怯えがすことをせず、正しい裁きをする方に一切を委ねておられた。さらに私たちが罪に死に、義に生きるために十字架にかかって私たちの罪をご自分の身に負われた。その傷によってあなた方は癒されたのである。あなた方は羊のようにさまよっていたが、今は魂の牧者であり監督である方のもとに立ち返ったのである。理不尽な苦しみを経験するときに、私たちはイエス様の十字架と元にあるんですよ。どうしてこんな目に遭わなきゃいけないんだろう。そういうことに出会うときに、私たちはイエス様の十字架の元にいるんです。それは辛いことかもしれない。惨めな気持ちになることかもしれない。だけどそれはイエス様が、それこそイエス様が経験されたことなんです。イエス様はあの十字架の道を歩むときに本当に人々に馬鹿にされたんです。人々に唾をかけられたんです。足蹴にされたんです。鞭叩かれたんです。頭に冠をかぶせられたんです。先週私マタイ十何曲を、バッハが書いたマタイ十何曲を聞いてました。訳文を読みながらですね、大訳と言いましょうか、ドイツ語と日本語の大訳を読みながら、また受難曲を聴いてました。あの有名な賛美歌にもなっている、自死をしたたる主の御頭という、曲も歌詞も出てきますよね。あれはどこで歌われるかというと、兵隊たちに、茨の冠をかぶせられて、王様万歳と言われて、足の棒で頭をポコポコ叩かれて、王様万歳、王様にはこれがぴったりだよと言われて、本当に人が人をバカにするときに、どこまでバカにできるんだろうか。屈辱的な思いをするときに、どこまで屈辱的な思いを私たちはしなきゃいけないんだろうか。イエス様はまさにそこを歩まれた。茨の冠をかぶられて、人々って頭叩かれて、ユダヤ人の王様万歳と言われて、十字架の道を歩まれた。天から6000人の軍隊ですか。すいません、私も、しょっちゅういろんな聖書の言葉を忘れて、勘違いして覚えてるかもしれませんが、たくさんの軍隊を招こうと思ったらできるんだっておっしゃったイエス様が、それをなさらないで、ね、私たちがいろんな権利があるように、イエス様にもその権利があったでしょう。私たちがいろいろ訴える権利を持っているように、神様にも、イエス様にも訴える権利があったと思う。いや、当時の法律ではわからないけど、神様との関係では、天から軍隊を、天の戦士の軍隊を送ってもらうことはできたはず。でも、あえて、その屈辱の道を歩まれた。そのイエス様の歩みに、私たちも、共に、歩むようにと招かれている。私たちが ひどい目に遭うときに、私たちが屈辱的な経験をするときに、それは神様が、イエス様が私の気持ち分かってくれよ、私も十字架の中であれを経験、それを経験したんだよって。皆さん、私たちがね、大切なものを分かってほしい人って特別な人じゃないですか。自分の苦しみとか自分の痛みとか分かってもらいたい人って誰にでもじゃないですよね。特別な人ですよ。特別に分かってほしい。他の人は分かってもらえないかもしれないけど、あなただけには分かってほしいんだ。特別な思いを分かっちゃうじゃないですか。私たちが苦しみに会うときに、それは屈辱的な思いをするときに、それは敗北でも神様に見捨てられているわけでも何でもなくて、神様はご自分の思いを、イエス様はご自分の思いをあなたに分かってほしい、知ってほしい、そういう思いを持っておられるんだということを知っていただきたいと思うのであります。イエス様は本当にここを通られた方です。私たちが痛みを覚えるとき、私たちが悲しみを覚えるとき、私たちが悔しい思いをするときに、それを誰よりも分かってくださる方であります。そして罪を背負って、私たちの身代わりとしてその十字架を背負ってくださいました。天から見下ろして、いろいろ人間には苦しみがあるなって、救ってやるよと網を下ろすような方ではなくて、飛び込んできて私たちの痛みをご自分の痛みとして背負われた方であります。本当に私たちもそのイエス様の十字架を覚えたいと思う。本当に私たちが痛みを覚えるとき、悲しみを覚えるときに、屈辱な経験をするときに、イエス様が共にいてくださること、私たちはイエス様の痛みに招かれているんだってことを覚えていただきたいと思うのであります。皆さんの中で今まさにそのような中を歩んでいる方がいらっしゃるでしょうか。主はあなたを特別に目を留めて、特別に語りかけていらっしゃるんだ。皆さんの中で今はそういうことがない、今は順調だ、私には関係ないと思っている方がいらっしゃるでしょうか。今日のメッセージを覚えていてください。必ずあなたはそういうところを通ります。その時に覚えていてください。それは決して主があなたを見捨てたんでもの、神様から嫌われてるんでもない、主は特別にあなたを取り扱おうと、特別な近くに引き寄せようとしていらっしゃるんだ。そのことを知っていただきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、ハガルを特別目を留めて語りかけてくださった主が、今も私たちを特別に目を留めて語りかけてくださっていることを感謝をいたします。神様、私たちが歩んでいく中では本当に理不尽なことがあります。どうしてこんなことになるんだ、どうしてこんな目に遭うんだということがあります。神様は私のことをどうとも思ってないんじゃないかとか、忘れられてるんじゃないかとか、そう思う時もあります。主を憐れんでください。本当に御言葉を信頼します。ハガルの神様であるあなたに信頼いたします。私たちが気がつかない時にも、私たちが孤独を感じる時にも、確かにあなたは共にいて私たちを支え、すべてを最善に導いていらっしゃることを信頼いたします。痛みや戦いの中であなたが共にいてくださること、あなたが特別に近くに引き寄せてくださっていること、あなたが心の中にあるものを私たちに分かち合おうとしていらっしゃること、 そのことに目を向けることができますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。